11月22日火曜日です。今日は笑いのある川柳ですが、
はい、
まずは今月のお題をお願いします。
楽ね。
楽です。
楽しい。
楽しい、
ええ、五七五の中に楽しいを入れなくてもね、
はい、
雰囲気が伝わればそれで OK と、
はい、
楽しいと笑いはまあね近いし、
そうですね、
前にも言いました、楽しいから笑うのではなくて、
はい、
笑うから楽しくなるという、はい、なので無理にでも笑いましょうと。
今月は皆さんから、楽でお待ちしております。
はい。で、何の話だったっけ。キリン
だ、そうですね、先々週、
ね、キリンね、
途中でお話終わっちゃいました。
そうそうそう、はい、キリンは高血圧の話をして、
はい、
で和江さんが、
うん、
ところでキリンはなんでキリンなのっていうのでね、
はい、
ね、あの創造上の、
はい、
なんで、
なんで、ね、
今日その話これですね、はい、その前に動物こう日本に来るでしょ。で象はほら江戸時代に来て長崎から江戸まで歩いたというのね、
はい、
ラクダなどは推古天皇の時代に来ている。
あ、そんな古くから、だから
聖徳太子も見たかもしれない。
うん、
キリンはいつ来た。
いつ来たんです。
さあ和江さん、
いつ頃ですかね。
キリンは遅い。
遅いんですか。
明治40年。
そんなに遅い、
ね、ということは、
はい、
樋口一葉や正岡子規はキリンを見てない、
うん、
石川啄木だって見てない、
はい、
何してこの時はるばる海を渡ってきた、私有の二頭は、
うん、
日本の冬の寒さに耐えきれず1年ばかりで二人とも死んじゃった。
あ、そうですか、
ね、そしてキリンの名前はもちろんキリンビルのキリンのあれです、
はい、
でキリンは古代中国の聖なる空想動物で、
うん、
鹿の胴体、牛の尾っぽで魚の鱗で覆われた皮膚を持つと、
うん、
でも首が長いとは書いてない。
あ、そうですか。
で中国の明の時代、
はい、
中国にも初めてキリン来たわけですよね、うん、でこのあまりにもこの奇妙な動物なのでこの想像上のキリンになぞらえたこともあったんだそうです。
うん、
今は違うんですよ。で日本はどうしてそうなったかというと上野動物園の園長がこのジラフというか本物のキリンを見た時にこの孤児を思い出してこれキリンだなっていうのでキリンになったんだって。
うん、あ、そうで
した。上野の動物園の園長が
その一言で、
そう、本家の中国では、
うん、
もうごく普通に長首鹿。
あ、そうですか。
まあ、確かに、ね、首長、うん、落語にもあるよね、首長鳥、鶴ね、
うんうん、
あのご隠居さんに鶴はなんで鶴って言うんですかって言ったら、いや、あれは昔首長鳥と言ったのだ、それがどうして鶴になったんですか、ツーッと来てルーテ止まったんだというそういうのありましたとにかく半端 な大きさではない、
ね、そうですね、まあ、
6メートル近いと、はい、でほらそのよくねそんな高いところまで血流が停滞せずに、ね、
うん、
行くもんだというので
血圧が、ね、高いというお話をしましたね。
そしてこういう歌があります。
秋風に思い屈することあれど雨なるや若き麒麟の面、
うん、
雨というのは天と書いて、
うん、
雨なるや、
つまり最ものっぽということは、
はい、
最も天に近いということですね、うん、だからいろいろ思い屈するときに、
はい、
その終点秋の空の深みにすっくと立っている麒麟を思えば、
うん、
励まされるなという、
そんな歌なんです ね。
だからいつ行っても動物園はそのにそのキリンはいるけれど、
はい、
秋空の下こそ、
うん、
その存在感は高いと、
はい、
うん、
秋風に思い屈することあれど雨なるや若きキリンの面、
若くね、お前
若くなくちゃいけません
キリッとしたキ
リン、はい、
はい、そしてこの歌、
群がれる人痘の彼方見やりつつキリンは静かに痩せて立ち石、
うん、
人痘というのは人の頭とか
って、ね、
人痘、
あの有名な川の有子の歌ですけど、
はい、うん、
これは人は動物園でキリンを見てますね。
そうですね。
でキリンは人間を見てないわけですよ、
うん、
もう焦点が合わないというか、
うん、
で人間の彼方にあるものを 見ているという、ね、うん、歌です、黙々と、
はい、
ただ痩せてキリンは立っている
立ち位置、
ね、だから前の歌は、
はい、
キリッと若いキリン、
うん、
こっちは、まあ、太ったキリンって言えないでしょ痩せたキリン、
はい、スリムなキリン。
ところでキリンという動物は全く鳴かないそうです。
あ、そうですか。
ええ、死の苦しみにある時さえ一言も発しない。音声を書く動物として知られると書いて本に書いてあるけど、本当だろうか、神秘的だと。
あ、そうですか、
ええという書いてます、
ええ、
それでね、
はい、
あの前にこの、そうそう、この動物をその話しするようになったのはゾウのうんこのあたりからだったというあの
そうでした ね
小学生
に種が
そうそう
発芽して、
そうそう、で子供たちにあの、調べさせたっていう、
ね、うんうん、
動物の話、あの時のね、はい、でまたゾウ思い出したんですけど、
はい、キリンからまたゾウに戻りました。
どっちもね人気あるでしょ、
うん、そうですね。
これもびっくりしたんですけど、陸上で最も大きな動物のゾウね、
はい、
そのつまりその怪力でその材木とかを運ぶので昔から人間とは深いと、
うん、
そのゾウがね新しい発見、
新しい発見、
ゾウの会話、
会話、
会話、
お話をしてるんです
。ゾウはね、
はい、
体の大きなメスを中心にその姉妹や子供と数頭から数十頭の群れで生活している、
うん、
男は半月なのかもしれないですね。メスの群
れ
中心、
はい、
でこの群れの仲間同士は、
ええ、
人間には聞き取れない低い音の鳴き声で、
うん、
様々なやり取りをしていることが分かった。
あ、そうですか。
この低周波音は人間に聞こえないために、
うん、
これまでその実態が知られていなかったんだそうです。
うーん、コミュニケーションを取ってるんですね、うん、
アジアですごいです。アジア その野生児童を研究する東大の、うん、先生によると、ゾウのコミュニケーションの能力は一種の言葉と言えるほど高度で複雑だと。
あ、そうです。
ではなぜそんなに低い音でコミュニケーションする必要があるのか。
うん、
和江さん、
はい、
低い音と高い音はどっちが遠くまで届くという、うん、
遠くまでっていうのは、うん、やはりある程度こう低音なのかなという気がしますね。
キーンって高い音耳に響くけど、はい、でもちょっと離れたところで聞くと、あのベースの音はボンボンボンって聞こえるもんね、うんうんうん、そういえば、
はい、
低い方が遠くまで届くと、で樹木が生い茂った密林の中でもゾウはその低い鳴き声を使って 4,5 キロ離れた仲間、
そんな遠くのゾウさんとやり取りしてるんですか。 4,5
キロだって
そんなこと可能なんですかね。
またこうした低い音の振動を耳もバホバホって大きい、耳ので聞き取るだけではなくて、
はい、
足の裏でもキャッチしているのではないかという研究もまだわかんないけどある。
今進んでるんですか。
ゾウはこの能力によって、
30
キロから40キロも離れた場所に降った雨とか、
はい、
雷を大地の振動によってキャッチして釣ると、つまり大切な水を得るためにこの能力を利用している可能性がある。2004年の12月に起きたスマトラ島沖大地震によるインド洋大津波の時、ゾウがね早めに山に逃げ込んで助かったんだ、
はい、
これはね
そういうことありますよね、うん、動物的感という動物的感
ね。だからいろんな感が これはちゃんと感でなくて津波が発する低周波音を事前にキャッチしたらしい。だからそれは足でキャッチしたね、
って動物っていろんな能力を身につけながら種の保存じゃないですか、今です、ね、今にこう命をつないできてあるんですね。
でもすごいよねこういう会話、まあ、だから、まあまあ、人間は今中堅で分かんないことがいっぱいありますね。いやびっくりしました。それでね、
はい、
今日はそのこの間その
キリンの話から、ね、ゾウさんの話、
ゾウのうんこの話になってあのしたらね、あの、椎名誠と庄司貞夫がね、対談してるのを見たらね、
うん、
椎名誠が僕は生物がどのくらい運行するか調べたことがある、真面目に、
はい、
で人間は大したことないと、
うん、
つまり量は少ないと、だけどママよぎ食うでしょ、だから効率がいいわけですよね、
うん、ハイブリッド、
ね、と効率は悪いやつもいるわけですよ、ね、
うん、
でじゃあ地球上で一番大きい運行をしているのは誰だというのを椎名誠が問題を出してるんです。
またそちらの話にゾウさんの
これはね
大きな
もう時間だから皆さん誰だろうか考えてるって誰っつうのおかしいな。
はい、それではプラスワンです、
はい、
ジョニー・ソマーズをお送りしています。
いい声でしょ今日のはね、うん、今日のはあのほらあのなんだあのリオデジャネイロに岩山にあるでっかいキリスト像あるじゃない、
はい、
ね、あれがね、
はい、
コルコバード というんだそうです、はい、それが現代
ジョニー・ソマーズクワイアットナイト。